お元気ですか？羽鳥仁二です。さて、今日もまた御言葉を学ぶことができますことを感謝いたします。一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えてありがとうございます。私たちが罪というものがどんなものであるかを知り、そして救いというものがどんなものであるかを知らされていくことを本当に心から感謝いたします。どうか私たちが自分が罪人であることを知り、そしてその罪を許してくださるあなたの恵みを感謝して本当に受け入れていくことができるように私たちを導き助けてくださいますようにお願い申し上げます。今週も今日の日まで御言葉を学ぶ機会を与えてくださいましてありがとうございます。どうぞあなたの恵みの中にさらに私たちが深くあなたを知っていくことができるようにしてください。語る小さいもの弱いものでございますけれども、十字架の恩賞によって清め、あなたの御言葉、あなたの御霊によって強めてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。どうぞ我々の主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アメン。さて、昨日からですね、義と認められるということから罪の現実という問題に入りましたね。ではその昨日読みましたところをもう一度読んでみましょう。ロマ書の1章の18節というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。この不敬虔というのは罪の中で神に対する態度というようなものが不敬虔であるということを申し上げましたね。ところが不正というのは、これ人間に対しての関係ですね。これは神の掟を破ることですけれども、神が望まれるような人間関係を保っていくことはできない。これは心の持ち方というよりはむしろ行為ですね。不敬虔というのは魂の状態ですけれども、この不正というのは行為です。例えば、飲酒運転をして、人を殺してしまうというのがありますよね。まあ、それから不正な取引、ね、汚職、嘘をつくこと、そういうようなことが罪ですね。不正ですね。神は人の不正を喜びなさいません。そして不義をもって真理を阻んでいる人と、それは真理を不義の泥沼の中に築き込んでいるようなことだと思います。不義というのは神に対する反逆ですね。その神に対する反逆によって神の真理を受け入れようとしない。真理を阻んでいるというのはそういうことですね。この不義の泥沼の中に引きずり込んでしまって、この真理を無視してしまう、ね、そういうことが不義をもって真理を阻んでいる。そういう人たちは、魂の態度といたしましては神を否定し、神に背を向けて生きていく経験ですね。そして人間のに対してはこの罪を犯す、不正を行うということですね。そういうものに対して神様は激しい怒りを持って望まれるということ、これは事実だと思います。私たちはそれを本当に経験しますよね。昨日も申し上げましたように、罪を犯してますと必ずこの家庭が乱れてくる、この一人一人の人間が人生がどんどん堕落していくというですね、神の怒りがそこに、あるということを示しているんじゃないでしょうか。で、また神の怒りがというのは両親の咎めを感じたりしてですね、そして苦しむというようなことも神の怒りの啓示ね、そういうことができると思います。さて、パウロは続けています。なぜなら神について知ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神様は初めからご自分をはっきりと示しておられたんだと、そう言うんですね。それを神様の示しておられる真理を受け入れようとしない、啓示に従おうとしない、そこに問題があるんだと、 そうパウロは言います。20節、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、偽造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁明の余地がないのです。この宇宙は二つのこと、神のご人格とですね、その神の目に見えない本性、それから力、身力、永遠の力と、ね、神性ですね。この本ご人格のと身力というのを神様、この宇宙はですね、はっきりと示しています。それは創造の初めから示されているんですね。神の霊的な本質は神によって創造された自然界や、あるいは人間の良心によってはっきりと知ることができるんですね。ですから、この弁解の余地はないと言いますけれども、神を知らないという弁解、神様がそういうことをお目になっていたというようなことは私は知りませんでしたということは誰にもできないんだと言うんですね。見えないものが見えるようになるでしょうか。ね、パウロはこういう逆説的な言い方で人の心を捉えます。自然によってはかすかに神を知ること、かすかにしか神を知ることはできないというのは、神の言葉に反した人間的な考え方でしかないんですね。創造ははっきりと神の啓示です。詩編の八編の三節、ちょっと開いてみましょうか。詩編の八編の三節。これは有名な、この、パウロじゃない、ダビデのですね、すいません。パウロのことばかり考えているものですから、パウロのと言ってしまいましたが、ダビデの詩編ですけれども、詩編の八編の三節。あなたは幼子と血の恵みたちの口によって、すいません。あなたの指の技である天を見、あなたの整えられた月や星を見ますのに、指の技である天、ね、整えられた月と星、そういうものを見るときに、あ、神様いらっしゃると感じるんじゃないでしょうか。ね、私たちは本当にですね、この高い山の上にでも行ってですね、暗真っ暗な夜空にですね、こう輝く星を見たときに、ああ、神様いらっしゃるなというふうにお感じになるのが普通じゃないでしょうか。ね、このそういうふうに感じます。あるいは詩編の19編の一編は、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる、ね、これは私たちのただの感じだけではないですね。物理学者はこの宇宙を研究しました。そしてこの宇宙は始めがあるということ、どなたかが作られたものであるということを今の物理学者のほとんどが認めています。神を認めるという気持ちは何もないんですね。こうなくてもですね、しかしこの宇宙はいつかね、150億年という人がいますし、160億年という人がいますけれども、いつかとにかく無から何もなかったところからいきなり突然現れた、本当に突然現れたんだということを誰も認めているんですね。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、これは神の力と人格ですね。神の永遠の力と神性、これは創造は神の変わらない力と神の存在を示していますね。使徒の働きをちょっと開いてみたいと思いますけれども、使徒の働きの14章、旧約から新約へとあちらこちら移るので、ちょっと開くのに時間がかかりますけれども、使徒の働きの14章の17節ですね。そこにはこうあります。とはいえ、ご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みを持って、天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。そう、これはパウロがですね、 偶像礼拝者に対して言った言葉ですね。同じような偶像礼拝者アテネの人々にパウロが言った説教の中には、17章の29節、使徒の働きの17章の29節、そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。そうパウロはこのアテネの人々に偶像崇拝の愚かさを教えています。デニーという人はですね、人の中には外部にあるものの中から本能的に神についての知識の源となるものの意味を把握する力があると、そう言っていますけれども、神様あるんじゃないかなということを感じるんですね。私、面白い話ですけれどもね、私はどこでしたかね、参りまして、九州でした、とにかく。九州の北の方でしたけどね、そこで、説教いたしましたらね、40ぐらいの人がですね、私、その集会の後でお話したんですが、神様なんかないって言うんですね。神様なんかない。で私、はあ、そうですか、神様ないですか。ちょっとすいませんけれども、今ここへ立ち上がってですね、皆さんがまだお待ちになっていますが、神様なんかないぞと大きな声ではっきりとおっしゃってくださいませんか。ね。そう言ったんですね。そしたらですね、その人、頭をかきましてね、そんなこと言って、もしも神様いらっしゃったらどうしますって言ったんですね。私も笑いを抑えるのに苦労しました。ね、神様はないなんて言ってるんですけれども、心の奥底にですね、神様あるかもしれないなという思いはあるんですよね。本当に、この神について知ることは神様が明らかに示しておられるんですよね。マギ博士はですね、人はなぜ無神論者となるかとどうもわからないと言っています。その神がないという、この社会を見ていてですね、神がないと言えるのは本当に非論理的で理解できないことだと、そう言っているんですね。詩編の14編にも、ね、愚かな人は心のうちに神がないというと、そういう御言葉がありますよね。ちょっと詩編の14編、今この覚えている通り言ったんですが、愚か者は心の中で神はいないと言っている。そういうふうに書いてございます。これはですね、詩編の53編にも同じ言葉が書かれているんですね。この愚か者という言葉はですね、正気でないという意味なんですね。神の存在を否定している人はもうはっきりちょっとおかしいんじゃないだろうかと、そう聖書は言っているんですね。このマギ博士はですね、この無神論者というのは歴史上ダビデの時代に初めて出たんだと、ダビデが初めてこの詩編の作者と言われていますから、それまではどの人でもですね、唯一の誠の神であれ、あるいは偶像の神であれ、神があると思っていたね、ところが、ダビデの時代に神がないと言い出すような人がいた。これは本当に愚かなというのは IQ が低いという意味じゃないんですね。どんなに、この知識がある人であっても論理的な考え方ができなくなってしまっているこの人だというんですね。パウロは人類の罪の起源を説明しています。それは無知から来るんじゃないね。神様のことを知らないから罪を犯すんじゃない。そうじゃなくて、意識的に神に逆らっているんだと。そう言うんですね。だって、これから後を見ますと、人間がエデンの園からだんだんと堕落していく七つのステップが記されているのを読むことができます。さて、21節から、この、読んでいってみましょう。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知恵であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や、鳥獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。 第一の段階は何かというと、第一のことは何かと言いますとですね、人間は決して進歩してきたんじゃなくて、だんだんと堕落してきたんだというんですね。これは進化論とぶつかる考え方であります。人は肉体的、道徳的、霊的に、そしてまた知的にもより良くなってきたとは言えないんですね。下へ下へと落ちてきたんですね。ある宗教学者は宗教の進化というものを考えます。まずはじめにですね、このすべてのものの中に霊が宿るというふうなことを考えていて、それから神々を考えていく。多神論になっていくんですね。アミニズムあたりから多神論になっていく。あるいは半神論になっていく。そしてそれが単一神論、一つの神様が一番偉くて、その他にそれに従うところにいろいろな神様がある。それから最後の唯一神論、神様は唯一であるという考え方になっていくんだと、そう言うんですね。これが宗教の進化という考え方です。皆さん、これが当然の考え方だというふうに思っておられるんじゃないでしょうか。私ですね、念のためにこの岩波の哲学辞典を引いてみたんですね。これは日本の辞典の中、哲学の辞典の中では最も権威あるものの一つと考えられているものですけれども、その中にですね、確かにその宗教進化論というのがありました。しかしその中にですね、しかしまた多くの学者はこの唯一の神のみがこの世に存在なさっておられる、他と信じた人の方が早くて、それからだんだんだんだんと、この人間が堕落していって、多神論へと変わっていったんだと考える考え方もあるんだと、ちゃんとこうですね、一つの学問的な学説として、認めているんですね。私たちはそのことを本当に、知らなければならないと思うんです。進化論というのはですね、一つの過程でしかないんですね。つまり神というのは絶対神というような行動な考え方は、よっぽど人類が文明開化されてきてからじゃなければ持つことがなるようなものではないんだというふうな考え方なんですね。しかし現実にこの聖書はこの紀元前数千年前から唯一の神を信じている人々がはっきりといたということ、さらに初めから言いますならば、旧約聖書の一番初めから言いますならば、アダムの時代の人間はですね、唯一の神だけを信じていたと、そう教えているわけでございまして、これは事実だと思うんですね。このどんな原始的な生活様式を持っている人種であっても、自分たちが神から離れてしまってきてしまった、何か罪を犯してですね、神から離れてきたんだという、そういう伝承を持っているということは事実ですね。ヴィンセントという学者はですね、どんなに未開な状態にあった人々でも、かつて人がなすべきこと、できるはずだったことをしなかったために、もっと素晴らしい生き方ができるはずだったのに、そうできなくなってしまったのだと考えているという事実から、このことは証明できると思うと言っています。人間は与えられた光に従って歩んでこなかったんですね。神を知っていながら神から離れて落ちてきたんです。第一の段階、神を知っていながら、第二、その神を神として崇めずというんですね。感謝もせずというふうに書いてありますけれども、神を、その神を神として崇めず、神を神としてのその地位を認めず、自己満足に陥ったんですね。人々は神は死んだと口にします。昔はそんなことは言わないで、ただ神に背を向けて自分自身、人間を神として生きてまいりました。これが第二の段階ですね。まず神を知っていながら、この神から離れていって。第二番目の段階は、その神を神として崇めないという段階がある。 感謝もせず、ね、この恩を忘れる防恩ということは最悪の罪の一つです。この福音書を読んでみますと、10人の雷病人がイエス様によって癒されたのに、そのうちイエス様のもとに帰ってきて感謝をして捧げた人はたった一人のサマリア人だけだったということがありますね。この今の時代ですと、この話ですと少なくとも10分の1、10% の人は感謝をしたというんですが、今は 10% 以下ですよね。神様を感謝することを忘れてしまう、ね、よく言われていることですけれども、自分の落としたハンカチを拾ってくれた人にもさえもこのありがとうというのに、神様に対してありがとうございますと申し上げることを忘れてしまっている。私たちは確かにそういうものではないかと思うんですね。そしてその思いは虚しくなりとございます。身なりのない仮説を作るだけになってしまってですね、本当に生きがいも何も感じなくなってしまう。これが第4の段階なんですね。それではこれからあとはまた来週学ぶことにいたしましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えて心が感謝いたします。どうか私たちがあなたをの恵みを見上げ、あなたに従っていくことができるように助けてください。尊いイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。